聖書を満たします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いをしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長の友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉を聞かせていただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。
はい、ご指名ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、取引しない信仰です。
改めましてもう一度おはようございます。今日は取引しない信仰と題をつけましたけれども、まあたびたび私が皆さんにもお話をしているように、私はまあ高校3年生の時にクリスチャンになりました。で、それまではまあお正月の三が日の一日を使ってですね、朝から夕方までですね、奈良県のお寺とか神社に参拝に行くことが、まあ、習わしであったんですね。私が願うことはいつも決まっていました。まず、成績が上がるように、それからテニスで強くなるように、3番目、男前になるように、この3番目がどうも未だにギクシャクしているところがあるんですけれども、しかしですね、まあ、それはいつもいつも願っていたことであったんです。で、賽銭箱に、まあ、チャリンというような感じのお金を入れて、そういうことを願っていたんですね。何の疑問も感じませんでした。またご神体が何であるかということさえ関心もありませんでした。ただ私は願うことだけが関心だった。で、考えてみればこれがまあ日本人の平均的な宗教心かなと思うんですね。まあ皆さんはもちろん教会においでになっていらっしゃいますから、神社やお寺に行ってお祈りをするということはまずないんだろうと思いますが、それまではどうでしょう。日本人の信仰は大概そういうご利益信仰だと思うんですよ。商売繁盛、家内安全、無病息災というすっごい大きな願いがある。あるいは学生だったら対岸成就、合格祈願みたいな、そういう願いを持っていくわけですね。で、賽銭箱に入れるお金というのは何百万円も何千万円もということはありません。大概はまあ100円だったり500円玉だったりするわけでしょ。私の場合は10円玉だったと思います。考えてみればですね、10円玉ごときでものすごい大きな願いをするんですよね。で、これを何の違和感も感じない。そういうまあ環境で私たちは育っていっているわけですね。で、そういう方々が、まあ私も含めて、教会に来る。で、そうすると、やがて聖書が教えるキリスト教信仰と、従来の、まあ信仰の仕方とは、随分違うっていうことが、 分かってくるんですね。で、今日も求道者の方がいらっしゃると思いますので、これから真面目に信仰していこうと考えていらっしゃる方もおられるし、クリスチャンの方々も、じゃあ聖書が教える信仰というのは、そういう背景で育った私たちがどういう点で修正をしていかなければならないのか、またどのような信仰が聖書では教えているのかということを、この百人隊長のお話の中から今日はお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、寒い朝ではありますけれども、多くの方々と共に越して礼拝へと導いてくださりありがとうございます。本当に様々な課題を抱えていらっしゃる方々が多くおられます。神様、求めていらっしゃることの大きさを思いますけれども、どうぞあなたご自身がどのようなお方であるのかを、またどのように信じていくのがふさわしいのか、どうか今日御言葉として教えてくださいますように、語りのしもべをお聞きになる方々を豊かに導いてください。尊いイエス様の御名をとして祈ります。アーメン。さて、2節を読みますと、ところがある百人隊長というのが出てきます。この百人隊長というのは読んで字のごとくでありまして、百人の兵隊を司るリーダー、その隊長が百人隊長です。これはもちろんローマの人なんですね。というのはユダヤ人社会というのは常に不穏な空気が流れています。我々は先民であるという意識が強いから、ローマに支配されるということ自身がですね、もう腹が立ってしょうがないわけです。だから常に暴動が発生します。そこでローマから使わされたところの、こういう百人隊長、実際に実戦で一番最初に行かなければならないところの部隊長なんですね。ですから百人隊長というのはユダヤ人から見れば嫌われるわけです。あの野郎みたいな、そういう思いを持って百人隊長を見ているわけです。で、この百人隊長のところに一つのことが起こっていくわけです。で、最初にですね、あるべき信仰ということを考える前に、この百人隊長の人物というのをちょっと考えてみたいと思うんですね。4節5節を見ると、イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。他人から言われてるんですね。百人隊長に使わされた人たちが、私たちの国民ということですから、これはユダヤ人です。イスラエルの人の中から、あの百人隊長だけは別格です、本当に私たちを愛してくれる人ですと言ってイエス様に問いなしをするような、そういう人物、それが百人隊長なんですね。人々から愛される、こういう人物が百人隊長としてここに登場してくるわけですね。しかも感心させられるのはですね、百人隊長に重んじられている一人のしもべと出てきます。奴隷です。この人が病気にかかった。病気で死にかけた。で、そのことを知った百人隊長は、このしもべを助けていただきたいと思って、イエス様のところに人々を使わせて、という話が出てくるんですね。当時、2000年ほど前に、どんなしもべは扱われていたかといういろんな情報がありますね。資料があります。例えば皆さんもご存知と思いますが、アリストテレスという哲学者がいますね。尊敬されるソクラテス、アリストテレス、プラトンみたいな、そういうことで評価の高い人です。ところがこのアリストテレスがですね、奴隷には友情も正義もありえない、奴隷は生きた道具であると言い切っています。だから奴隷が病気になったらもうそこで終わりなんです。もう物体を、物を廃棄するように、もうそこでもう全部処分されてしまう、それが当時の奴隷の扱われ方だったんですね。下位の者に対して 全く評価を下さない、それが当時の社会だったんですね。でこういう時代にあって百人隊長がしもべが病気になったということで心を痛めて、また百人隊長も非常に重んじているということの中に、この百人隊長はなんと心優しく、なんと会の者に対して心配りができる人であるかということを思うんですよ。かつての漫才師がいました。タクシーに乗ったら、お前なんかは昔はカゴカジやったとこういうふうに言ったんです。そして喧嘩になりました。まあ、誰でやるかは言いませんけれども、そういう何かこう、まあ、上したということでは、もちろんタクシーの運転手さんをしたとは言いませんけれども、そういうことは間違いですけれども、そういう見方をしていく人っているわけでしょ。ちょっとお金がつく、ちょっと地位がつく、ちょっと身分が高い、家柄がいいということで、自分より下の者に対して偉そばある、そういう扱いっていうのは今だって現代あるわけでしょ。ところがこの百人隊長は当時だったらもうどこか、まあ、現金のの谷というところに実は埋葬されていくというか、もう掘り投げられるんですよ。そういう扱いをある中で、百人隊長はこのしもべのことで心を痛めて、イエス様のところに人を使わして何とかしていただきたいと思っているというところに、まあ、誠にこの百人隊長の姿を、顔を見てみたいと思うほど素晴らしいなと思うんですよ。今でもそうですけど、当時ならば一層のこと、この百人隊長の人柄というものが際立ってくる、そういう思いがするんです。で、この百人隊長が人々を使わして、しもべのことをイエス様にお伝えしてもらいたいと言って、この派遣することになるわけですね。さて、そういう中で百人隊長は、まあ、6節で言葉が出てきますね。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出して、イエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありません。百人隊長が、まあ、今日の主題でもあるんですけれども、イエス様に、あるいは神様に自分の願いを訴えるときに、決して自分の善行を盾に言わなかったんです。自分はユダヤのために、ユダヤ人のために、ローマ人であるにもかかわらず、嫌われているローマ人であるけれども、しかし私は街道を立てたんですよ、彼の礼拝の場所を備えたんですよ、というような善行を彼自身は語ってない。人々は言ったんです。あの人はそういう資格のある人ですって言って、人々から言われた、そういうことはあったとしても、自分の方からは言わない。これがまあ我々日本人の御利益信仰で、まず考えさせられることなんですよ。こんな話があるんですね。難産の妻を見てですね、夫がですね、まあ、その病室で祈り始めたというんですね。神さん、どうか、まあ、手を振り合わせてですね、神さん、どうか、私の妻、子供を無事出産できますように、もし生まれたら、金の鳥居を建ててみますから、と言ったんですね。で、それを聞いた妻がですね、痛みが収まりかけた時にです、あんた、そんなお金どこにあんのと僕聞いたんですね。そしたら、アホ、わしが神様を騙してる間にお前、早くどんべえ、言ったって言うんです。まあ、笑い話でしょ、こんな。日本人の信仰というのは、そういう何か大きな願いをするときに取引をするんですね。クリスチャンだって笑い話じゃなくなりますよ。皆さんが例えば事業がある、取引がある、合格しなければならない大学がある、あるいは病気がある、いろいろなことが考えると、心当たりで礼拝とかなあかんなと、心当たりでちょっときちっと奉仕をしないとあかんなと、こういう思いになるじゃないですか。取引をするんですよ。この百人隊長から教えられる大きなことは、 彼は決して自分の善行を盾にイエス様にお願いしてはいないということなんですね。心当たりでちょっと良いことをして神様の前にお願いしようという気持ちはさらさらないんです。そんなことで神に覚えていただけるというようなものを持っていない。聖書を読んで、まず私自身も先ほども申し上げたようなご利益信仰というものに、まあ背景の中で育ってきた者にとって教会に来て考えさせられてきたことは、神様という方は大体私たちが善行を持って神の前に一つお願いしますというほどの善行なんていうものはないということですよね。そしてもう一つは、神は私たちの善行によってではなくて一方的な憐れみを持って私たちを顧みてくださる。あなたが熱心であろうと不熱心であろうと、善行に満ち溢れていようと、あるいは悪行に満ち溢れていようと、関係なく神は慈愛に満ちていらっしゃるんですね。そういう神の恵みを知っていく。実は神は清いお方であり正義のお方ですから、我々を滅ぼそうと思えばもう一刀の両断のもとにですね、我々抹殺されるにふさわしいものでしょう。しかし神はそれを誰にやったかと、ご自分の一人後に裁きを負わされたんだ。そして私たち自身には全くもって恩寵以外の何者でもない恵みを与えられているんです。ちょっと聖書を開けてみたいと思いますよ。もうこれはもう旧約聖書の時代からそれを教えられていました。詩篇の103篇挙げていただけますか。ここに戻ってきますけれども、詩篇の103篇、ちょうど聖書の真ん中あたりに詩篇の103篇と100詩篇がありますが、その詩篇の103篇8節から、第3版をお持ちの人は1008ページ、第2版をお持ちの人は925ページ、詩篇103篇の8節から読んでみます。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。お読みになってわかるように、私たちは汚れたことを行い、思い、喋り、見下しというようなものでしかないかもわからない。しかしそういう私たちに罪の行いに従って私たちを扱うことはされない。それは全部御子イエス・キリストに下されたもので完了してるんですね。この自分を神はいかにあれにくださるかということ、それが分かれば善行盾になるということの信仰とかあり方というのは違うということでしょうし、また逆に卑屈になってですね、自分はダメでございます、自分なんてとんでもないものです、何にもできませんという偽った謙遜に落ちる必要もない。自分がダメとか無力であるとかいう思いというのは、私は30代の時に非常に強くなったことを思います。しかし聖書のことを通してその思い方はふさわしくないと思ったんですね。ダメなものを承知の上で立たせ、受け入れ、愛してくださる神様なんだと。何を自分が何者かであるかのように自分はダメだなんて思ってるんだ。それは裏を返せば、自分は何者かであるというようなことが起こってきたら、居直ってくる あり方ではないか。優越感と劣等感の間を行ったり来たりしながら繰り返しに過ぎない。ある時はダメだダメだと思ってるけれども、何かうまくいくとほら俺はいけるぞこう思っていく。そういう見方というのは結局を時計の振り子のように繰り返しに過ぎない。そうじゃなくて罪深いもの、卑しいもの、そういうものを愛してくださる神がいてくださって、ただただ感謝だ。私は信仰を持った頃ね、まあ、10年も20年も経てばちょっとマシな信仰者になると思ってたんですよ。もう60になったらですね、よっぽど優れた信仰者になると思ってたんです。残念ながら違いましたね。年がいけばいくほど自分が何という情けないものか。皆さんも思うんじゃないですか。信仰生活をしていくとね、長くなればなるほど自分の良さとか素晴らしさがどんどんどんどん見えてきますか。違うでしょ。信仰生活が長くなればなるほど自分がいかに貧しく、いかに心の貧しいものであるか、卑しいものであるか、行いがなってないものであるかということが分かっていくでしょう。で、そういう私たちを愛してくださると、例えばここにどんどんどんどんどんどんどん下がっていく、いけばそのどんどんどんどん下がっていく、そのまだ下に支えて愛しているよと言ってくださる神様がおられるということが分かれば、なんというありがたいことかという思いが出てくるでしょう。信仰生活ってそういう思い方なんですよ。それを取引信仰のような形で神の前に出ていくというのは違うということです。だからといって聖書を読むとか教会に来るとか奉仕をするとかいうことがいい加減であっていいということを意味しているのではもとありません。それは感謝の表れとしていつもいつも神に聞くこと、神の前に自らの体を使って奉仕をすること、それは尊いことです。しかしそれをもって神の前に取引をしていこうという従来の我々日本人のもう体に染みついているような思い方は違うということなんですね。まあ、私の大好きな御言葉をお読みしたいと思いますが、ゼパニア書ってこう言われるとちょっと開けにくいところですね。でも素晴らしい言葉なんですね。旧約聖書の最後の方にですね、ゼパニアっていうのが出てくるんですが、ページと申しますと1542ページ第2版をお持ちの人は1416ページになるでしょうか。ゼパニア書3章17節、1542ページもしくは第2版は1416ページ。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。私たちをお作りになった生ける誠の神はあなたのことを考えたら嬉しくなる。あなたのことを考えたら喜びのあまりに高らかに歌を歌いたくなる。そういう神があなたに向かっていらっしゃるんですね。こんな私を愛してくださるんですか、こんな私をそれでいいと言ってくださるんですかと神を感謝して神の前に出ていく、それがキリスト教信仰なんですね。何かをしたから神の前に立てるんじゃない、何かをしなかったら後ろめたくなっていくんじゃない、そんなものを超えていただきたいんですね。だから聖書は人は救われるのは行いによらず信仰によると言ってるのは、これはもう聖書の全ての主題なんですよ。マルチン・ルターという宗教改革者が一番訴えたことは、我々は行いによってではなくてただ信仰によって救いに預かるのだと語っていることなんですね。それをこの取引しない信仰の一番中心として今日お伝えしておきたいと思うんですね。 さて、ルカ伝に戻りますと、このしもべの信仰、ただ一つだけお伝えしたいことがもう一つあるので、それをして終わりたいと思います。ルカ伝の7章に戻りますと、このしもべの病気のことで、百人隊長がイエス様にわざわざ我が家に来ていただくのは失礼です。いや、そんな必要はございません。お言葉だけくださいって言うんですね。それはどうしてかというと、私も権威の下にあるものだけれども、私の下にも兵士がいて、行けと言えば行くし、来いと言えば来る。だとしたら、人間の言葉でさえ従ってくれるしもべたちがいる、百人の兵隊たちがいるとすれば、ましてや神の御子が、こうなれ、癒されよと言われたら、その通りになるはずだと信じたゆえに、お言葉だけくださいってこう言ったんです。その時にイエス様は、9節で、これを聞いてイエスは驚かれついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。言葉をただ信じる。上手にとか、強くとか、ではなくて、ただ信じることなんですね。こういう話をするとね、いや、私はそんな信仰ないんだ。疑い深いしとこう言うんですね。神様に対する姿勢としてそれは難しすぎるじゃないですか。でも、例えば皆さん友人が2人いるとしましょうか。A さんと B さん。で、ちょっと来てくれんかとこう言います。頼みが来てほしい。で、A さんは、来てほしいって言われても、なんで行かなあかんの。なんで行く必要があるんだ。自分にも自分の事情もあるし、行ってくれないといけない。と、根掘り葉掘り聞かれる。で、聞いて、まあ、じゃあ、わかった。と言って行く。A さん。B さんは、来てくれんかと。友達がある。すると、分かった。じゃあ行く。理由も聞かないで行く。皆さんどっちの友人が好きですか。B でしょうね。君が言うんだったらよっぽどのことだと思う。理由は聞かない。よし行くって。人間社会でもそういう世界が今は信じられない時代だから少なくなってきている。神が聖書を通してあなたの病気のこともあなたの事業のこともあなたの必要なことも人間関係のことも全部知っていらっしゃいます。で、聖書を読んでいく、日ごとに読んでいく、するとある言葉に触れてくる。自分の心境とか状況にぴったりの言葉が出てくる。それを感謝して受け止めていく。主よ、あなたが今日この言葉を語ってくださったと信じます。どうかこの実現の日がいつであるかわかりませんけれど、このお言葉をどうか我が身に成就してください。と言っている。これをイエス様は人々のユダヤ人たち、あなた方にさえもない立派な信仰だと言われたんです。人間関係でおいても、私たちがもしそんな友人を持ったら嬉しいと思うんですね。理由を聞くこともなく、自分という至らない人間をただ信じて、行くって言ってくれる友人。神様も、ごたごたごたごた言わないで、ありがとうございます。と、素直に信じていく信仰。これが、私たちが追求していきたい信仰なんですね。難しいと言えば難しいけれど、先ほどの友人関係で言えば、愛の問題ですよ。要するに、その友人をいかに愛してるか、信じてるか、信頼でしょう。神と人との関係は信頼関係です。 神もまた私たちにそういう態度を求めていらっしゃる。そしてイエス様は立派な信仰だと言って、もうその言葉を聞いた時点でしもべが帰った時に、その百人隊長の重んじているしもべは病気が癒されていた。こういう信仰をこの2009年に持ちたいものですね。お祈りしてありがとうございます。天の父なる神様、今日御言葉を通して私たち日本人が生まれた時から持ってまいりました御利益信仰、取引をする信仰、そういうものがどのように神の前には小さいものであり、また時に愚かしいものであるか、自分の善行を盾に神の恵みを取ろうとする何という傲慢な態度でありましょう。神様、私たちがあなたを礼拝するのは、私たちがあなたの御言葉を読むのは、私たちがあなたを賛美し祈るのは、それは何かを得たいためではなく、ただあなたが素晴らしい愛の満ちたお方であるからこそ、私たちはあなたを褒めたたえ感謝し、またあなたの御言葉を聞くにのみすぎません。神様、もう一度本来私たちがどのような信仰を持って進むべきか、あなたは今日語っていらっしゃいます。お一人お一人が修正すべきところがもしあるならば、あなたが語り続けて導いてください。また一層あなたを愛し、またあなたを信頼して進む道が何であるかをいよいよ求めていくことができますように。ひとときを感謝し、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。それでは、